それでは通告に従いまして、大項目2点について一般質問させていただきます。大項目1点目、留萌市立病院経営強化プランの検証と病院事業債を踏まえた今後の経営判断について、中項目1点目、留萌市立病院の経営改善と今後の医療体制の在り方。留萌市立病院は留萌市のみならず留萌管内の地域医療を支える基幹病院として、救急医療や急性期医療をはじめこれまで重要な役割を担ってきました。しかしながら人口減少や高齢化の進展、医療人材の確保など地域医療を取り巻く環境は大きく変化しており、公立病院の経営は全国的にも厳しい状況にあると認識しております。そのような中で留萌市立病院では経営強化プランに基づく経営改善の取り組みが進められ、地域医療体制の在り方についてさまざまな検討が進められていると理解しております。また医療制度の面では診療報酬改定により30年ぶりとなる 3.09% の大幅なプラス改定が示され、またチーム医療や多職種連携を評価する仕組みが強化されるなど、医療体制そのものを評価する流れも進んでおります。さらに病院事業債も巨額の発行が予定されており、病院経営は地域医療の問題であると同時に市財政にも大きく関わる重要な課題であると考えております。私自身医療に携わる立場として、地域医療の現場は大きな転換期にあると感じており、留萌市立病院が今後も地域医療を支える病院として持続可能な形で運営されていくことは留萌市民にとっても極めて重要であると考えております。そこで現在経営強化プランに基づく今年度の取り組みについて、事業管理者として進捗と成果をどのように評価しているかお伺いさせていただきたいと思います。大項目2点目、ふるさと納税の現状と今後の財政運営上の位置づけ。中項目1、制度改正と寄付額の動向分析と持続可能な財源確保。留萌市のふるさと納税については、これまでの寄付額の確保に向けたさまざまな取り組みが進められてきた結果、一定規模の寄付額が維持してきたところであります。ふるさと納税は留萌市にとって貴重な財源であるとともに、地域の魅力を発信する重要な手段の一つであります。一方で近年は制度改正や返礼品を取り巻く環境の変化、さらには水産資源の不良など留萌市を取り巻く状況にも変化が見られております。こうした中でも今後の寄付額の動向や返礼品構造の在り方、さらには推進の方向性についても改めて整理していく必要があるのではないかと考えております。またふるさと納税は国の制度に基づくものであり、制度改正によって寄付環境が大きく変化する可能性もあるため、留萌市の財政運営の中でふるさと納税をどのような位置づけの財源として捉え、今後どのように活用していくのかという視点も重要であると考えております。そこで市として現在のふるさと納税の状況を堅調に推移しているものと評価しているのか、それとも返礼品構造や制度環境の変化を踏まえ、今後の、現状と今後の取り組みについて市長の認識を伺いたいと思います。
答弁を求めます。市長。
宇川議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、ふるさと納税の現状と今後の財政運営上の位置づけの中で、中項目1点目、留萌市におけるふるさと納税の現状と今後の取り組みについてのお尋ねでございますが、令和4年度からふるさと納税による寄付受け入れを推進するため、ふるさと納税課を設置し、返礼品を通じて本市が持つさまざまな商品の魅力を市外へと発信し、返礼品の発掘や市内事業者への働きかけ、ポータルサイトの拡充など、寄付金額の拡充に向け積極的に取り組みを進めてまいりました。取り組みの成果といたしましては、市内事業者にもご協力いただきながら、令和5年度には約21億円の寄付獲得につながり、ここ4カ年では連続10億円を超える寄付を維持するなど、返礼品を通じた市内事業者による新たな特産品の開発や市の財政運営上にも 重要な施策であると考えているところでございます。国の制度改正や他自治体との競争により、ふるさと納税を取り巻く環境は年々厳しさを増しておりますが、本年度は寄付金の財源の確保のみならず、地域の特産品等を通じて、地域の産業の振興や魅力を全国へ発信できる貴重な手段でもあることから、これまで寄付を通じて留萌市に思いを寄せていただいた多くの方々との継続的なつながりを持つ取り組みなども合わせて、積極的に進めてまいりたいと考えているところでございます。
病院事業管理者。
宇川議員のご質問のうち、留萌市立病院に関する質問にお答えいたします。大項目1点目、留萌市立病院の経営強化プランの検証と持続可能な病院経営についての中で、中項目1点目、留萌市立病院の経営改善と今後の医療体制の在り方として、経営強化プランに基づく令和7年度の取り組みについて、進捗と成果に対する私の評価についてのご質問でございますが、今年度においては、職員の経営改善に対する意識の醸成が必要とまず考えました。で、まずは年度当初に各診療科の医師と面談を行い、経営改善に向け、各診療科において実施可能な取り組みについての検討をお願いしてまいりました。各医師におかれましては、前向きに受け止めていただいたと思っており、新たな検査の実施及び入院の積極的な受け入れや、常勤医で可能な限り対応し、出張医の派遣依頼を抑制していただくなど、年度前半は眼科医の不在や小児科医1名体制と医師が十分充足されていない状況において、可能な限りご協力いただいてきたと感謝しているところでございます。また、看護部や診療技術部、薬剤部など各部署においても、年度当初に新たな診療報酬を取るための目標を設定していただき、取り組んできております。これらの職員の経営に対する積極的な取り組みが、昨年度末より続く高い病床利用率に現れているものと認識しております。一方で、令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料や、当院の実態に即した各種加算の取得に取り組んでまいりましたが、昨今の人件費の上昇や物価高騰による支出の増加分を公定価格となっている診療報酬では賄いきれず、厳しい経営状況であったと思っております。昨年度末に病床数の適正化として、許可病床数を296床から144床に削減し、今後の人口減少も想定した病院規模への転換を図ったところでございますが、総務省の地域公共団体の経営財務マネジメント強化事業による経営アドバイザーからは、人員的にはまだまだオーバースペックであると指摘を受けており、病院規模に見合った適正な人員配置が今後の課題だと考えております。令和7年度においても約6億4000万円の純損失が見込まれ、資金不足額を賄う経営改善推進事業債を活用しながらの厳しい経営状況であることから、病院職員においては鋭意努力していただいたことは高く評価しておりますが、結果として経営改善が道半ばであることは否定できないと認識しております。以上でございます。
宇川議員。
はい、今なかなか令和7年度も、まあ、厳しい状態であるということだったんですけども、まあ、医療収支比率ということで 72% で予算、出てたんですけども、見込みで令和 65.3% という医療収支比率ということなんですけども、で、予算ベースではありますが、来年度ですね、来年度令和8年は、その予算医療収支比率が 73.5% にポイントが8ポイント以上改善を見込んでいるような状態であります。令和7年度がですね、計画通りに進まなかった中ですね、令和8年度においてそれが改善できると見込んでいるのか、事業管理者の見解をお伺いさせてください。
病院事業管理者。
お答えいたします。医療収支比率の改善についてということなんですけれども、まあ、医療収支比率につきましては医療費用に対する医療収益の割合を示すもので、分母分子の関係性にあるものでありますが、まず分子にあたる医療収益ですが、令和7年度2号補正予算と比較して4億3300万円増の約42億300万円を見込んでおります。そのうち入院収益を約23億4000万円と見込み、令和7年度2号補正予算と比較して約3億1100万円の増としております。これは10月から新たに地域包括ケア病床の算定を見込み、また昨年12月以降の順調な病床利用率から、病床利用率を 85% と見込み、1日あたり120人を見込んでいるところでございます。外来収益は約13億9100万円で、令和7年度2号補正予算と比較して約1億2800万円の増としております。外来患者数は現状の推移から1日あたり380人と12人の減少を見込んでおりますが、平均単価の増を見込んでいるところでございます。この医療収益に関しましては、議員ご指摘のとおり、まあ、いずれも令和8年度に予定されている診療報酬改定率 3% を見込んで予算化しているところでございます。で、次に分母にあたります医療費用につきましては、令和7年度2号補正予算と比較して約1600万円減の約57億1900万円を見込んでおります。主な増減のものを申し上げますと、給与費が定年退職者の増加により約9400万円の増はあるものの、材料費でベンチマークシステムの活用などにより約5000万円の減、経費で常勤医が増えることで出張医にかかる経費が圧縮され4000万円の減のほか、施設修繕費の減少、執務室の照明の間引きやボイラー更新による燃費の向上等によって総額で減少を見込んでおります。まあ、以上のことから、医療収支比率の計算にあたり、分母の営業費用57億1870万6000円に対し、分子の医療収益が42億251万円でありますので、医療収支比率は 73.5% となり、まあ、7.8 ポイントの改善と見込んでいるところでございます。
宇川議員。
はい、分かりました。では、ご存知の通りですね、診療報酬改定というのは2年ごとに改定が行われるわけですけれども、今年度本体 3.09% の大きな改定となりました。来年度改定ではですね、看護、多職種共同加算などチーム医療をですね、評価される、加算も創設されております。まあ、試験ですけれども算定できればですね、留萌市立病院にとって非常に有意な加算になると私としては認識している加算でございます。そこでですね、留萌市立病院として来年度の診療報酬改定において新規取得を目指している加算、施設基準はどのようなものがあるかお伺いいたします。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。まず、看護多職種共同加算についてなんですけれども、まあ、看護職員を含む多職種が共同して適切に専門的な指導及び診療の補助を行う体制を確保するということとなっております。で、基準を満たす主な要因といたしましては、当院が届出している急性期一般入院基本料4、もしくは新たに新設された 急性期病院 B 一般入院料を算定する病棟が基準となります。で、看護職員や多職種を含む25対1の設置はクリアできますけれども、急性期一般入院料1の重要度、医療看護必要度を満たす患者の割合の基準が非常に高いというのが特徴でございます。で、当院といたしましては非常に点数も高くぜひ取得したいという加算ではございますけれども、要件にあります重要度、医療看護必要度を満たす患者の基準をクリアすることが非常に厳しい状況のため、今回の改定では見送るしかないと考えておりますが、要件を満たすことを常に意識し、高い診療報酬の獲得に向けて参りたいとは考えております。あと新規取得を目指している、加算等の詳細につきましては事務部長の方から答弁させていただきます。
病院事務部長。
お答えいたします。新規取得の、関係でございますけれども、まずは救急搬送医学管理料に、これ600点ですが、こちらを取得したいと。また夜間休日救急医学管理料、これこちらは400点、救急外来緊急検査対応加算に200点、電子診療情報連携体制整備加算1 160点、介護支援と連携指導料に500点、以上のものを、新たに取得を目指そうとしております。また、今回の改定で変更のあった加算につきましても、さらに上位加算が取れるよう精査しているところでございます。今回の、改定内容につきましては多岐にわたります。一部基準において詳細がまだ、解釈が示されていない部分もございますので、病院収益に大きく影響をきたす内容でございますので、国から示される疑義解釈等、さらにはさまざまな勉強会を通じて情報収集して、精査を行ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
宇川議員。
はい、今さまざまな加算の所得に臨んでいるということですけども、予算ベースでは多分その加算というものは入ってなかったと思うんですけども、今おっしゃった加算の中でどのぐらいの収益を見込んでいるものなのか、確認させてください。
暫時休憩いたします。再開いたします。病院事務部長。
大変失礼いたしました。概算ではございますけれども、約1700万円程度、見込んでいるところでございます。
宇川議員。
はい、ではそれでは次にですね、北海道新聞2026年1月30日や、予算審査特別委員会の答弁ではですね、地域包括ケア病棟の10月からの再開というお話が出てきております。これまでですね、なかなかここに関してはですね、再開できていなかったということで認識しておりましたけども、10月から再開できると、判断された根拠についてお伺いさせてください。
病院事務部長。
はい、地域包括ケア病棟の関係でございますけれども、これまで、地域包括ケア病棟に関しましては施設基準を満たすために、在宅医療広報支援の要件、さらには病棟単位での再開を目指し、さまざま検討していたところでございますが、昨年、年度末に、病床数を200床未満に削減したということでございますので、今度は病棟単位から病床単位での開設が可能になったという要件が整ったものでございます。また施設基準においても在宅療養広報支援病院の支援の要件クリアが難しい状況でございましたけれども、当院独自で訪問看護ステーションを設置することができないかなども検討しておりましたけれども、長年留萌市の訪問看護を支えていただいております、北海道総合在宅ケア事業団様に、ご相談、申し上げましたところ、前向きな回答をいただきまして、今年5月中旬に、当院の4階の空きスペースを使ってそちらの方に移転をするというご回答をいただきましたので、そちらで今、開設の準備をしているところでございます。 その結果、届けに必要な包括ケア病床での入院を想定したシミュレーション、これを実施していきまして、在宅ケア事業団の入居後の訪問の実績も踏まえて、10月から開始を考えているところでございます。なお、うちの当院の入院の実績のシミュレーションは6ヶ月間、訪問看護は3ヶ月間の実績が必要になります。そちらを加味した場合、入院は3月から8月想定し、訪問看護は6月から8月の実績、これを加味して9月に届けをして10月から開設したいというふうに考えているところです。
宇川議員。
はい、今一般社会福祉法人の北海道総合在宅ケア事業団というものが留萌市立病院の4階に入られるということで、今まで活用されなかった空きスペースの有効活用策として非常に有効なものであるのではないかと思っておりますが、で地域包括ケア病床についてですが、こちら増収策としてでもですね、あと地域の患者さんの受け皿としてですね、非常に重要なものであると私としては理解しているんですけども、現在赤字規模を踏まえた中でこの取り組みがですね、収支改善どの程度寄与すると見込んでいるのか伺いさせてください。
病院事務長。
はい、お答えします。6000万から8000万程度の増収になるものと、年間を通じてですね、ですから、今年度に関してはその半分程度というふうに考えております。
宇川議員。
はい、続きまして、経営強化プランにおいてですね、規模に合った医療スタッフの適正配置ということが計画されております。で先ほどですね、答弁いただいた通りですね、留萌市立病院は人員的にオーバースペックであるというふうに言われているというふうに先ほど答弁いただきました。で病院に規模に合った人員配置が必要であると考えられているようですけども、令和7年度見込みでですね、職員給与比率が 75% 近くということですね。このままの体制で病院経営において黒字経営はほぼ不可能に近いような数値でございます。でそこでですね、来年度に向けてですね、具体的な取り組みとして、正社員だけでなく会計年度任用職員の更新も含めた人員の見直し、病院規模に合った人員配置について検討している取り組みがあればお伺いさせてください。
病院事業管理者。
お答えいたします。現在ですね、先ほども答弁いたしましたが144床ということで、1病棟削減してございます。で病棟におります看護師が、十分余裕のある状況という中 で今までは、十分な看護師確保もできず、外来診療に関しましては会計年度任用職員を、採用いたしまして、皆さんに頑張っていただいてきたところではあります。ただ今病棟がですね、十分施設基準を満たしている以上の人員を配置しておりますので、そちらの看護師をまず外来の方に移していきたいなというような形で考えておりますので、会計年度任用職員におきましては1年交代更新なんですけれども、まず6ヶ月間の移行期間を設けようということで、今年の9月末ぐらいをめどにですね、会計年度任用職員については雇用の方は終わろうというような考えでございます。あと他の部署におきましては、退職者が出てございますけれども、こちらにつきましても、退職者補充は見送りもしくは先送りという形の中で、積極的な早期退職を募るですとか、そういう積極的な削減策は取る考えはございませんけれども、その退職者を補充にしていきながら、規模に合った、人員配置というものを目指していきたいなというふうに考えてございます。ただ年齢構成的にですね、全く補充をしないとなると今後の組織運営というものにも影響してまいりますので、その辺も十分見ながら、あと病棟につきましても地方の病院特有のやはり高齢者が非常に多いということで、施設基準だけの人数でいいのか、 介護を介助を必要とする患者さんも非常に多いということは認識してございますので、そういうところも十分検証しながらですね、人員の方は考えていかなきゃならないというふうに考えてございます。
宇川議員。
はい、今までのまあご答弁でいけば、まあ、地域包括ケア病棟の再開、または今おっしゃった通り医療スタッフの体制の見直しと、さまざまな、体制の変更が検討されているということで私としては理解しました。一方でですね、やはり医療現場においてはですね、この医療安全、医療の質といったことを維持することが極めて重要であると私は考えております。こういったですね、配置、適正配置をする中でですね、この医療の質や医療安全に影響はないとどのように判断した、その評価について事業管理者の見解をお伺いしたいと思います。
病院事業管理者。
まず医療安全に関しましては、当院専任がおりまして、医療安全推進室というところで、看護部長職を配置しましてですね、日々その辺は研修等も実施してございますし、そういうインシデント等があればですね、その原因究明再発防止ということはに努めては、日々努めております。また月1回、対象院内の職員ドクターも含めた中でのですね、会議も開催しまして、そういう事例等、またそこの予防策ということの研修等も実行ってございます。また人員的なことを考えますと、先ほど言ったように施設基準は十分満たしております。逆にですね、人数が多いということによって、ちょっと牽制し合う部分というのも実は現場の中では、実際出てきているということも見受けられますので、やはり適正な人員を配置した中で、それぞれの職員がきちんとした意識を持って責任を持った中で業務に従事していくということがですね、やはり一番医療事故なんかの対策もあるのかなと、あと、直近では千歳市民病院でもああいうちょっと事件がありましたけれども、ああいう事例もですね、十分情報をどうしてああいうことが起きたのかということも、精査しながらですね、そのダブルチェックっていうのが本当に正しいダブルチェックだったのかどうなのかということなんかも、やはりそういう情報も入れながら当院の職員に向けてですね、そういう意識を変えていくということが必要だとは思っております。まず人員的なことからいきますと、十分医療サービスの提供も維持できますし、医療事故という観点から言っても十分対応できるというふうに判断はしてございます。
宇川議員。
はい、人数的には問題はないということで、ご理解いただいているようですけれども、やはり会計年度任用職員の方々もですね、長年勤められているわけですから、患者さんとの信頼関係であったりだとか、医師との信頼関係であったりだとか、そういうところがですね、非常に重要なものなのかなと医療の中では僕は考えております。その中でですね、常勤医との関係だけではなくですね、こういった体制を変えることでですね、医局との関係性であったりだとか、医師派遣を含めた、こういった、医師確保、診療体制に影響を及ぼす可能性について事業管理者はどのように認識しているかお伺いさせてください。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。まず医局の方に関してはですね、私は定期的に足を運ばせていただいている中で、非常にうちの病院の経営は厳しいということは常々医局の教授なんかともですね、お話はさせていただいておりますし、新聞等でもご存知の通り、大学病院自体も非常に厳しい経営状況であるということなものですので、その経営に関することに関しては非常に理解はしていただけているのかなというふうに私は受け止めております。で、今回の件に関しましても、やはり常勤医の先生方からもいろいろなご意見もいただきました。いただいた中でも、最初に答弁したように、年度当初やはり病院の経営ということで先生とも面談をさせていただいて、いろいろと そういう方面では理解もいただいているので、やはりそれぞれ個々の先生の、まあ、エゴにつながる部分もないとは言えないんですけれども、やはりそういう部分を前面に出してしまうと、やっぱり経営というのは進んでいかないというようなことも含めて、やっぱり先生の方にもご理解はいただいておりますし、医局の方にそれが悪影響を今後及ぼしていくとは判断はしてないところです。
宇川議員。
はい、今事業管理者としては、まあ、様々な面でこの判断は影響がないというふうに考えられているというふうに今答弁いただいたと思っておりますが、今回のですね、大幅な、まあ、体制変更ですね、規模にあった人数の適正配置について、今後の自然減ということもあると僕は考えているんですけどもですね、で医療人材の不足というリスクも今後ある中でですね、医療人材の確保を語られた、解説者である市長としてですね、今回の判断は妥当であると評価しているか、見解をお聞かせください。
市長。
はい、ただいまのご質問にお答えいたします。市立病院が今一生懸命経営改善、経営強化に努めている、それは皆さんもご承知のことと思います。それでベッド数が昨年の春から削減になって、それは病院の設置条例で議会でも可決していただいてベッド数を減らしたということになりますから、そうするとその先ほどの経営アドバイザーが今の人員はオーバースペックであるということで、その規模に見合った適切な人員配置ということを求められていますから、私としてはソフトランディングということで自然減少などを待ってというのが本当はいいのだろうとは思いますけれども、今の切迫した病院の経営状況からすると、ある程度そういう雇用調整ということも視野に入れて取り組まざるを得ないのかなと、そのように考えております。以上です。
宇川議員。
はい、分かります。市長のお考えも、聞かせていただきましてですね、現在ですね、私立病院というのはさまざまな経営改善に取り組んでおりますがですね、まだまだ年間巨額の、規模の赤字が見込まれております。で今後のですね、留萌市の人口動態だとか医療需要を考えますとですね、患者の増加ということはですね、なかなか想定しにくいと、思っております。その中でですね、現在行っている、医師確保、加算の取得、経費削減といった取り組みだけでですね、この赤字構造のこの収支構造ですね、っていうものを解消できると考えているのか、事業管理者の見解をお聞かせ願います。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。まず医師を確保するということは、これはもう基本だと考えております。また医療人材につきましても、適正なまず人員を確保していくということだと思いますので、まずオーバースペックであるという指摘された部分については、これまず経常経費っていうものの削減を進めていかなければならないというふうにはまず認識はしてございます。しかしながら公定価格となっているこの診療報酬でなんとか病院を経営していかなければならないということを考えていきますと、この昨今の急激な物価上昇やですね、人件費の高騰、多分今回もいろいろ春闘なんかでも満額回答というところも出てきてございますので、やはり、人事院勧告、要するに国に準拠しているという今制度の中で、人事院勧告がプラス改定となっていたときにはですね、この 3% 強の、プラス改定とはいえども非常に厳しいだろうということは想像できるというふうに思っております。その中で限られたこの医療資源、留萌市のみならずこの管内全体ですね、この限られた医療資源を最大限に活用して、もちろん経営もそうなんですけども、この地域に住む方々にきちっとした医療を提供していかなきゃならないということを想定したときにはですね、やはり遠隔診療ですとか、こういうこと、この遠隔診療もじゃあ病院が単独でやれることなのか、それとも留萌市自治体、一自治体でやれることなのか、医療っていうのは二次医療圏はもう行政またがってますから、やはりこの辺は北海道ともいろいろ情報を共有しながらですね、 そういう施設整備にかかる費用も含めた中で、この医療体制、この地域の医療をどう守っていくのかということは、経営も含めてサービスを提供していくということも含めて考えていかなければならないというふうには考えております。
宇川議員。
はい、経営改善に努めるというような形でさまざまな取り組みを行っていくということなんですけども、この純損失額をですね、こう解消できる見通しっていうものがあるのかないのか、明確に事業管理者の答弁をお願いいたします。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。今のですね、うちとしてもいろいろと、まずその経営改善債を借りながら、収支均衡を図っていくということで、その改善債の上限というのが、いわゆる経営の改善にかかる効果額が上限ということですので、まずはその改善債で借りるこの費用分については、今、いろいろとプランの中で改革していくことで生み出していかなければならないというふうには、そういう強い思いはございます。ただ今後その診療報酬ですとか、いろいろな情勢ですね、物価高の情勢ですとか、含めた中で先が見えないというところでは、これを完全に、改善させるんだっていう、特効薬というものは今実際見えないところは正直なところですので、独自に留萌市だけで、私立病院だけで改善させれるということに関しては、正直厳しい難しいところがあるなというような認識はございますが、ここについては今後、解説者である、市の方ともいろいろと協議をしながらですね、地域医療は守っていくんだという、まずこの根底の部分を、守るところを考えながら、ちょっと協議とかをしていきたいというふうには考えているところでございます。
宇川議
員。はい、今のご答弁であれば、病院事業債というのは7、8、9年度ということで、借りることができてですね、これに対してですね、黒字化が達成できない場合ですね、その後病院経営や、それまたは市の財政への影響っていうものが非常に強くなってくるように僕は考えているんですけども、解説者である市長としてですね、その認識についてどのようにお考えですか。
市長。
地域医療の大前提といいますか、地方公共団体の役割としては、医療法という法律がありまして、それで医療を提供する体制の確保に努めなさい、これは国と地方公共団体に対する法律上のメッセージなんですけど、じゃあその体制をどう確保していくか。それで日本の場合、医療は実は公定価格、診療報酬という公定価格で市場経済で成り立つような仕組みになっています。ですから、例えば留萌の医療圏のように人口が少なくて、一般の商売で言えばマーケットが小さいところですから、採算が取れなくて民間の医療機関では限界がある。で、その地域医療の需要に対する不足分を仮に不採算であっても、それぞれ留萌に限らずですけれども、全国どこでもその公立病院というものが担って医療を提供している、そういう仕組みになっています。で、その時に国では地方公営企業に対して法律で繰り出しをしなさいというルールがあって、国でもその厳格な弾き方を規定していますから、留萌市もそれに合わせて繰り出しをしているところですけれども、どうしてもそれを上回る赤字が発生して、それを整えるための特別な繰り出しも年度によってはこれまでしてまいりました。で、今事業管理者からも北海道ともこの医療圏を含めて留萌市だけの責任ではないという、それは非常に大きな考え方で、やっぱり例えば留萌市の財政規模で留萌市立病院が今10を超える繰り出ししてますから、それを受けを持つというのは非常に厳しい話でね、できれば医療圏の他の町村もそうですし、国だとか都道府県だとか、これは留萌に限らずですけど、そういう大きな括りの中でそういう国民に対する医療をどう提供し、 全国標準的な医療をできるための体制というのが必要になってくると思います。で、それを待っていてもしょうがないので、今はその赤字補填のための記載ということで、昨年度からその赤字分を補填して穴埋めはしてますけれども、それを償還しなければいけませんから、その辺については制度上あるいは留萌の置かれた地域的な環境というもので、税で補わなければならない部分というのと、経営努力によってどうしても埋められない場合を補填するという、その辺の考え方をきちっと整理して、一般会計の体力も必要ですから、その辺も勘案しながら、この地域の医療というものが先ほどの体制を確保できるように努めていきたいと思っております。
宇川議員。
はい、今、市長から答弁いただいたんですけども、病院事業債についてなんですけどもですね、今年度17億規模でしたが 12.5 億弱で、来年度も8億5000万弱の病院事業債の発行が見込まれておりまして、2年間で20億弱を想定していると、今の強化プランの中で、令和9年度まではある程度、積算しているのではないかと思うんですけども、もし令和9年度ってですね、この、病院事業債が発行見込みであるのか、収支見込みについてお伺いさせてください。
病院事務部長。
はい、お答えいたします。まだ発行額、8年度もそうなんですけども、現状もう少し今予算上よりは少なくなるかなというふうには想定してるんですけども、実際、改善債の、発行限度額といいますか、5年間の効果額を出すようにしております。で、今のところ、国に、お示しして、効果額っていう発行の、上限が32億ほどの効果を私どもは見込んで、それを国に提出しております。で、今年度、令和7年度12億を超える発行、さらには来年度は、も発行する中で、8億ですけど、20億を使い切るということもありますけれども、そこをいかにどれだけ圧縮できるかということを考えて、またこの診療報酬の改定でさらに目指していきたいと思ってますので、そこを圧縮した形で9年度の編成に向かっていきたいというふうに考えております。
宇川議員。
今お聞きした多額となる病院事業債なんですけども、原則ですね、病院事業会計からの償還が原則であると私は理解しております。留萌市立病院、8年度予算で6億規模の赤字となってますけども、この実際の償還について、病院事業会計から返済できると、事業管理者は考えておられるのかお伺いさせてください。
病院事業管理者。
はい、お答えいたします。償還の財源につきましては、先ほどいろいろ説明している新たな収入ですとか、あとは経常経費の削減等を踏まえながら、当院としましては基本的には独自で償還をしていくという考えでいるところでございます。
宇川議員。
はい、で、今事業管理者から、あると思うんですけども、病院事業債に関してですね、病院事業会計の償還が基本としつつも必要に応じてですね、先ほど、市長前は、赤字の話をさせてもらったので、この事業債に関してなんですけども、解説者である市長としてですね、事業債の償還についてこの市への影響っていうのはどのように認識しておられるかお伺いさせてください。
市長。
この事業債の償還については、今事業管理者から話があったように、ある意味経営改革をして、それで返済するため の財源を見出して自分で返済していく、これが基本だと思います。で、その企業債もそういうルールになっていると僕は聞いておりますけれども、それでもどうしてもという場合は、相談に乗らざるを得ないだろうなとは思いますけれども、今の段階ではその経営改革の行方を見ながら、その状況を見て判断していくということになると思います。
宇川議員。
その判断をされる時期はいつを予定されているか見解をお伺いいたします。
市長。
地方財政の健全化法という法律が15年ぐらい前ですかね、できたときに連結 決算という考えが導入されまして、病院事業は病院事業で公益企業のその赤字の基準というのがありますけれども、それと合わせた連結赤字の基準というのもあって、その今から15年ぐらい前に留萌市が財政危機に陥った時には、まあ私立病院も相当の赤字があって、その時の対応としては、私立病院は今後単独で単年度赤字を目指しなさいと。でその時抱えていた赤字分については一般会計で見ますよと、大きく言うとそういうフレームでその時対処したんですけれども、で今また新たなそういう大きな赤字を抱えるような状況になって、今単独でその赤字を埋める記載を借りて、そして自分たちの経営努力で返そうということになっていますから、その基準としては、その連結赤字の推移を見て、まあ、病院単独の企業会計としての赤字の水準というのもありますけれども、それで記載で穴埋めしても、それはあくまで借り返して経営状況が変わるわけではないですから、借りたお金で現金を入れて収支を整えているような状況ですからね、その実際の収支を見て返せる体力があるのかというのも含めて、その基準、法律の健全化の基準がどうしてもそれでもオーバーしそうになった時っていうのが決断の時期かなと、そんな感じがしております。
宇川議員。
わかりました。ではですね、地域医療を守るために、一定の公費負担も必要であるというふうに理解しております。で市長の所信表明においてですね、医療人材の確保と やりがいを持って働ける環境づくりというものを掲げられたというふうに認識しております。しかしだから、今の案での、議論でいけばですね、人員の見直し、会計年度任用職員の、会計、更新の見送りなど、さらに大幅な収支改善を前提とした厳しい経営状況が示されております。こうした状況の中で市長が掲げられるその医療人材の確保と働きやすい環境づくりと、この両立についてですね、その整合性について市長はどのように考えているのかお聞かせください。
市長。
やっぱり医療人材の確保についてはやっぱり医師が軸になりますね。で先ほど管理者も申してましたけれども、大学との連携といいますか、パイプを太くして、私も4月以降大学周りをしてと思ってますけれども、現職だった頃、病院の事務部長だった頃にも当時の院長と一緒に各大学回ったり、または単独で大学を訪問していろいろお話しした経験もありますから、その辺も踏まえて積極的な展開をしていきたい。それは人材、その他にも留萌市立病院の機能を果たすために、医師以外の職種というものも今新陳代謝の話、管理者からもありましたけれども、それに合わせてきちっと、で奨学金制度なんかもありますんでね、そういうものもうまく連携しながら努めていきたいと。それと働くやりがいのある環境づくりということで言えば、やっぱり医療に携わっている人がどうしても、特に今赤字がクローズアップされてますから、肩身の狭い思いして、例えば誇りを失ってとか、やりがいを失っていないかどうかというのを非常に私心配しております。ですから仮にそういう経営が厳しい中でも、一人一人の職員がやりがいや誇りを持って、市民から受け入れられて、そういう状況を作っていけるような、そういう組織運営というものを市立病院には求めていきたいと思っております。
宇川議員。
はい、それでは大項目2に移らせていただきます。でそれでですね、積極的に行っていくということで、先ほど市長から答弁いただいたと思うんですけども、一度最後の質問にしたいなと思ってたんですけども、先ほどの答弁も踏まえてですね、ふるさと納税を積極的に確保していくで、ということなんですけども、具体的にですね、市長としてですね、今この、返礼品など厳しい状況の中でですね、どのように積極的に、この財源を確保していくのか、市長のお考えを聞いて最後の質問にしたいと思います。
長。
ふるさと納税による財源の確保、どう進めるのかということでしたけれども、今この4年ほど10億を超える納税額が寄付額があってということでお話ししましたけれども、実はこのふるさと納税という制度は、そういう税という考え方と地域振興という考え方がオーバーラップするような考えがあって、で我々留萌市のようにふるさと納税で財源を確保できる市町村と、逆に言えば持ち出しになってその町の地方税が減少している町もあるわけです、実際には。でその辺の税本来の役割というものをどう考えるのかということと、その地域振興というのための財源を確保するということで、国の定めた制度に乗って積極的にその寄付を集めるという、その辺の折り合い、プラスになる町とマイナスになる町があるわけですから、つけなきゃいけないというも考えますけれども、特にこういう過疎に瀕している町っていうのは自主財源が少ないというのが実情ですから、こういう制度がある限りは積極的に財源を求めて、先ほどのその商品開発だとか地元企業の協力も求めながら、積極的な展開というものが必要になるだろうなと、そういう展開を今後もして、ある程度財源を確保して、でその財源というのは税と違って恒久的なものではないので、今お話したように制度の改正もあるし、中にはそうやってマイナスになるような市町村はおそらく反対という気持ちを持っているでしょうから、その辺の折り合いもつけながら、きちっと恒久的ではないけれども、あまり頼りすぎず慎重に貴重な財源として必要な施策に当てていく、そういう財政支出の判断が必要になるなと、そういうことを忘れずに使っていきたいなと、そういうふうに考えます。
1番、宇川議員の質問を終わります。